聖書を朗読いたします。旧約聖書申命記第31章1節から8節、旧約聖書の330ページになるかと思います。申命記第31章1節から6節、1節から8節。モーセは全イスラエルの前に歩み出てこれらの言葉を告げた後こう言った。私は今日すでに120歳である。もはや自分の務めを果たすことはできない。主は私に対して、あなたはこのヨルダン川を渡ることができないと言われた。あなたの神主ご自身があなたに先立って渡り、あなたの前からこれらの国々を滅ぼしてそれを得させてくださる。主が約束された通り、ヨシアがあなたに先立って渡る。主はアモリ人の王であるシホンとオグを呼び、彼らの国にされたように彼らを滅ぼされる。主が彼らをあなたたちに引き渡されるから、私が命じたすべての戒めに従って彼らに行いなさい。強くまた大しくあれ、恐れてはならない。彼らの家にうろたえてはならない。あなたの神主はあなたと共に歩まれる。あなたを見放すことも見捨てられることもない。モーセはそれからヨシアを呼び寄せ、全イスラエルの前で彼に言った。強くまた大しくあれ。あなたこそ主が先祖たちに与えると言われた土地にこの民を導き入れるものである。あなたが彼らにそれを受け継がせる。主ご自身があなたに先立っていき、主ご自身があなたと共におられる。主はあなたを見放すことも見捨てられることもない。恐れてはならない。おののいてはならない。続いて新約聖書使徒言行録第17章1節から9節、新約聖書の247ページになるかと思います。使徒言行録第17章1節から9節。パウロとシラスはアンフィリポスとアポロニアを経てテサロニケに着いた。ここにはユダヤ人の街道があった。パウロはいつものようにユダヤ人の集まっているところへ入っていき、3回の安息日にわたって聖書を引用して論じ合い、メシアは必ず苦しみを受け死者の中から復活することになっていたと、またこのメシアは私が伝えているイエスであると説明し論証した。それで彼らのうちのある者は信じてパウロとシラスに従った。神を崇める多くのギリシア人が家内の数の主だった婦人たちも同じように二人に従った。しかしユダヤ人たちはそれを妬み、広場にたむろしているならず者を何人か抱き込んで暴動を起こし、町を混乱させヤソンの家を襲い、二人を民衆の前に引き出そうとして探した。しかし二人が見つからなかったので、ヤソンと数人の兄弟を町の当局者たちのところへ引き立てていって大声で言った。世界中を騒ぎ立ててきた連中がここにも来ています。ヤソンは彼らをかくまっているのです。彼らは皇帝の勅令に背いてイエスという別の王がいると言っています。これを聞いた群衆と町の当局者たちは動揺した。当局者たちはヤソンや他の者たちから保証金を取った上で彼らを釈放した。パウロ一行はフィリピを出てアンフィリポス、アポロニアを経てテサロニケに到着しました。テサロニケはローマの植民地だったフィリピとは違い、自由都市として自治組織を持っている町でした。この自治体制の一つにデーモスと呼ばれる民衆の会議がありました。五節のところに民衆の前に引き出そうとしてこう言われておりますけれども、ここで言われている民衆がこのデーモスであります。つまりここには単に人々の前に引き出そうというのではなく、民衆の会議の前に引き出そうとした姿があるのです。ちなみにこのデーモスという言葉とこのギリシャ語で権力を意味するクラトスという言葉が合わさるとデモクラチア、 という民主主義を表す言葉になります。これが英語のデモクラシーの語源となります。それだけ民主による自治組織によって統治されていた町、それがテサロニケであったということであります。ただ実際には国としての公の統治をする存在として6節や8節に出てくる当局者の存在がありました。彼らはポリタルコスと呼ばれる行政の市政委員でありまして、市で5、6人いたというふうに言われています。民衆の中での判断は民衆の会議によって、ローマ国との関わりにおいてはこの当局者たちが関わっていたと考えられます。町としての自由な判断とローマ帝国の町としての判断を下す機関がそれぞれにあったということであります。そしてこの町にはユダヤ人の街道があったことが記されていました。パウロとの第1回の伝道旅行を振り返ると、行く先々の町のユダヤ人街道に出席し、そこで礼拝を守る。で、礼拝の中で旧約聖書からイエス・キリストを解き明かしていく、そんな方法を取っていたのであります。フィリピンにはユダヤ人街道がなかったため、その取っかかりに苦労したわけでありますけれども、ここテサロニケでは大丈夫そうです。2節にもパウロはいつものようにユダヤ人の集まっているところへ入っていき、3回の安息日にわたって聖書を引用して論じ合い、こうあります。つまりこれまでのやり方を繰り返しているのです。この方法が極めて効果的であったということでしょう。ユダヤ人街道にいる人々は旧約聖書を知っているので、共有できる前提があるわけです。そこから始めて、あれはあのメシアはイエス・キリスト、この方だ、そういうふうに話しかけることができたわけです。そしてキリストの福音を明らかにしていくことができたのです。そういった意味ではフィリピよりも積極的な伝道活動に精を出せる、これがテサロニケの町だったと言えるかもしれません。ただ実際はそう簡単なものではなかったようであります。パウロは街道で何を語ったりについてかは、メシアは必ず苦しみを受け死者の中から復活することになっていたと、またこのメシアは私が伝えるイエスであると説明し論証した、このように3節に記されております。時と場合によっては語り方、方法を変えることはありましたけれども、その語る内容ということは変えることがありません。一貫して語るのはメシアイエス・キリストの十字架の苦難と復活、そしてイエスはメシアである、この事実であります。パウロが語り示し、人々が受け入れキリストを信じる信仰者とされていったのです。そしてこの語られ受け入れられる内容は今を生きる私たち教会においても同じ事柄であります。しばしば信仰の継承というものはバトンを渡すことだと言われます。リレー競技を思い起こしてみてください。リレー競技をバトンを渡すのは前の人が持っているものをそのまま次の人に手渡すわけであります。次の人に渡すものに渡すものを自分の色に変えたり、また別のものに置き換えたりするということはありえません。私たちはしばしば信仰を持つことで何か良いことがあるのか、こんなことを問われるかもしれませんけれども、でまたもしかするとそのような思いの中で二の足を踏んでいる人が身近にいるかもしれません。その時に相手に合わせた形でいろいろ味付けをしたり色付けをしたり加えたり減らしたりするようなことがあってはならない。あなたが聞いたこと、受けたことをそのまま伝えるということが大切なんだということが、このバトンリレーの姿から示されるのです。確かにそういった具体的な助けを真剣に祈り求めることもあるかもしれません。マタイによる福音書の7章の7節8節にはこうあります。 新約聖書の11ページになるかと思いますけれども、マタイによる福音書の7章の7節8節、マタイによる福音書7章の7節8節、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求める者は受け、探す者は見つけ、門を叩く者には開かれる。これを読むときに、願えば何でも叶うというふうに読めてしまうかもしれません。けれどもこれは思い描くままに結果が与えられるということではありません。貧困にあえいでいるときに経済的に満たされたり、必死に進学先を求めて祈れば希望校に進学できるといった類のものではありません。神様は何でも思い願ったことを叶えてくれるような四次元ポケットではありません。もしそのような理解をしているとすれば、自分が神様の上に立とうとしてしまっていることに気がついてください。神を自分の願いの達成や成功の手段にしてしまっているからです。自分の思いのままに利用しているに過ぎないのです。たとえそれが自分自身のことだけではなく、他人のことであったり、世界のことであったりしたとしても、同じです。今この時、世界に誠の平和が訪れることを祈り続けることを忘れることはありません。自然災害での助け平安を祈ることもやめません。けれどもそれらは信仰の事柄として受け継がれることとは違うのです。今置かれている私たちの状況での祈りの課題ではありますけれども、普遍的な事柄ではないからです。もし困難を抱えている人に、あなたが神様を信じれば解決しますよとか、神様を信じれば自然災害から免れますよとか、戦争から救い出されます、病は治りますよ、そんなことを振る舞うことが正しいことかどうか言うまでもありません。もちろんそれは正しくないのです。人によって、相手によって、世界情勢によって、置かれている時代や状況によって、いくらでも変化してしまうようなことが、福音として語り伝えられるべき内容ではありません。福音というのは、いつの時代、誰に対してもどこででも変わらない救いの御言葉として語られるものであります。決して変わることのない救いの御業が語られなければならないのです。そのことを私たちはパウロの姿から確認させられるのです。私たちの都合に合わせて神様の救いを変えてはならないんです。町の状況によって伝える方法は変わったとしても、語るべき内容は変わりません。そして、人たちの働きによって始まったキリスト教会が語り伝える内容は、使徒言行録において語られたパウロたちの言葉をそのままに受け継いできているのであります。パウロたちが語り続けた福音は、他ならず主なる神の救いの御言葉です。このことは、パウロ自身が何度もさまざまな箇所で確認するようなことでありますけれども、その一つであるコリントの信徒の手紙の1の15章の3節から5節を紹介したいと思います。新約聖書の320ページになるかと思いますけれども、コリントの信徒の手紙1第15章3節から5節、コリントの信徒に手紙1第15章3節から5節、最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また 聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れ、その後12人に現れたことです。パウロ自身、私も受けたもの、明言しておりますし、聖書に書いてある通り繰り返しているのです。パウロは決して自分で思いついたり自分の経験から発見したりしたことをキリスト教信仰として伝えるのではないのです。自分が受けたものをそのままに人々に伝えるのです。私たち信仰者、また教会はこの点を決して忘れてはなりません。私たちはすぐに自分の思いを優先してしまうことがあるのです。また時には格好をつけるようなことで話に味付けをしてしまうなんてことも起こってしまいます。このことは先日の祈り会の中でも少し話に上がったんですけど、ね、最近話を盛るなんて言い方をします。これは本来のできることに話を加えてしまうようなことです。私たちは自分の思いを付け加えたり、その話をより良い話にしようとしてしまうことがあると思います。実際それは良い結果をもたらすこともあるでしょう。けれどもキリストの言葉をまっすぐにそのまま受け取り伝える働きのために、私たち信仰者は召され用いられるのであります。教会が教会として立つことができるのは、この働きに忠実に生きている時です。もし教会が、信仰者が人の思いに支配され、主の御言葉から離れたことが語られたり行われたりするようなことがあったとするならば、教会は主の教会としての姿を簡単になくしてしまい、単なる人間の趣味の集まりに早変わりです。それは私たち信仰を与えてくださる主なる神様に対して不誠実極まりない姿です。しかし一貫して誠実に主の御言葉を語り示すところには、主は必ず豊かな実りを与えてくださいます。信仰者とキリスト教会が語るべきことは、救いの出来事としての主の誕生と十字架の死、そして復活の御業です。これこそが時代、場所、人を選ぶことなく神の救いとして語られるべき普遍の言葉であります。この普遍の言葉を聞いたテサロニケのユダヤ人街道の中から相当数がパウロとシラスに従ったことが記されています。4節に、神を崇める多くのギリシャ人や家内の数の主だった婦人たちも同じように2人に従ったとある通りです。彼らはユダヤ人として街道で礼拝していたというよりは、私たちの教会でいうところの求道者的な存在であります。主なる神を崇めているけれども、大切にしようとは思うけれども、改宗するまでには至ってないような人々です。だからこそ柔らかな素地を持っていて、キリストの福音を受け入れることができたのではないかと思われます。それは信仰によって救われるというキリストの教えが、律法遵守による救いを求めるユダヤ教よりも受け入れられたからでありましょう。パウロからすると、信仰による大きな実りが与えられた喜びの出来事でありますけれども、ユダヤ人街道からすると、多くの人々を取られてしまった痛恨の出来事です。ユダヤ人たちはこれを妬み、暴力に訴える始末です。嫉妬に駆られたユダヤ人はなりふり構わず、パウロとシラスを探し出し訴えようとします。ここに登場するヤソンという人物はありますけれども、ローマの信徒の手紙16章の21節はこういうふうに紹介されています。私の協力者テモテ、また同胞のルキオ、ヤソン、ソシパトロがあなた方によろしくと言っています。同胞のというふうに紹介されているので、同じ地域出身、同族のですね、キリスト者であったということが想像できます。ここテサロニキに住んでいて、パウロたちに協力し宿を提供していたため、 ユダヤ人たちの襲撃を受け、パウロたちの協力者として当局者たちのところに連れて行かれるのです。ヤソンと兄弟たちがどのようにしてパウロたちをかくまって逃がしたのかは明らかには分かりません。それでも彼らの助けによって難を逃れたのであります。ここにも具体的な死の守りが示されていると言えると思います。それでもヤソンたちは当局者たちの前に立たされますし、迫害を受けることになります。訴えの罪状は皇帝に対する反逆罪だと言えます。7節には、彼らは皇帝の勅令に背いてイエスという別の王がいると言っています。こういった訴えが示されています。民衆の会議ではなく当局者たちに訴えているのもこのためでありましょう。ローマの皇帝に対する反逆罪だ。だから国はことを扱う当局者たちに訴えた方が効果的だと考えたわけです。さらにローマ皇帝に対する罪ということの方が重く判断される。また影響力が強いということを考えられると、ユダヤ人たちはこの町にある政治的な制度を自分たちに有利な形で利用しているというふうにも言えるでしょう。特にローマ皇帝に関わる事柄には敏感だからです。時代の権力者、特に支配者は自分にとって変わろうとする存在を嫌います。できる限り排除したいと願うのです。クリスマスの出来事を思い起こしてみると、ヘロデ王がベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を一人残らず殺された、あの恐ろしい記述もそのような権力にしがみつこうとする支配者が引き起こしたものであります。したがってローマ皇帝に忠誠を誓う役人たちからすると、イエスという別の王がいると言っていることは見逃すことができません。彼らからするとイエスという名前はさほど問題ではないかもしれません。別の王がいる、このことを触れ回っていることが問題なのです。そして彼らの動揺の原因もそこにあるのです。イエスという新しい王の存在、別の王の存在が広まってしまう、それが自分たちが働いている町から起こってしまったということになると、自分たちの管理責任が問われるのです。そして厳しい罰が課せられるということで動揺するのであります。彼らの心を揺り動かし動揺させるほど、はっきりとイエスは主であると述べ伝えていたことの裏返しだとも言えます。誰もがそんなことはないよ、それは嘘だというようなことができないほど、パウロたちは明確に主を述べ伝えていたのであります。それでもパウロとシラスが見つからない以上、当局者たちは具体的な判決を下すことができません。そこで保証金を取った上でヤソンたちを釈放するのであります。これは今後パウロとシラスに関わったり皇帝の勅令に背いたりするようなことはしない、そんな約束のための保証金でありましょう。群衆の状況に負けて簡単に捕らえ鞭を打ち投獄したフィリピンの役人とは違う慎重な対応でありました。自制的な対応をしてくれているということもできるかもしれません。それでもこの後パウロたちが取った行動とその理由はフィリピと同じだったと言うべきでありましょう。それは意図せずその町を離れなければならない状況に置かれるということです。本心を言えばこの町に留まって福音を語りたいけれども、一緒に教会を建てていきたいけれども、この町の教会があなたたちが今後迫害されることが少しでもなくなるように、そんな理由から入るからその町を後にしようと考えているのであります。テサロニケの信徒への手紙の1の 2章の17節18節にはこんな言葉があります。新約聖書の376ページになるかと思います。テサロニケの信徒に手紙1第2章17節から18節。新約聖書の376ページになるかと思います。テサロニケの信徒に手紙1第2章17節18節。兄弟たち、私たちはあなた方からしばらく引き離されていたので、顔を見ないというだけで心が離れていたわけではないのです。なおさらあなた方の顔を見たいと切に望みました。だからそちらへ行こうと思いましたが、ことに私パウロは一度ならず行こうとしたのですが、サタンによって妨げられました。しばらく引き離されていたとか、サタンによって妨げられました。ここに、ここの心ならずもテサロニケから離れなければならなかったパウロの心中を見ることができます。さらに1ページ戻っていただいて、テサロニケ信徒の手紙の1の1章の6節から10節を少し読みたいと思います。テサロニケの信徒の手紙の1の第1章6節から10節。そしてあなた方はひどい苦しみの中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちに習うもの、そして主に習うものとなり、マケドニア州とアカイア州にいるすべての信者の模範となるに至ったのです。主の言葉があなた方のところから出て、マケドニア州やアカイア州に響き渡ったばかりでなく、神に対するあなた方の信仰が至るところで伝えられているので、何も付け加えて言う必要はないほどです。彼ら自身が私たちについて言い広めているからです。すなわち、私たちがあなた方のところでどのように迎えられたか、また、あなた方がどのように偶像から離れて神に立ち返り、生ける神、まことの神に仕えるようになったか、さらにまた、どのように御子が天から来られるのを待ち望むようになったかを。この御子こそ、神が死者の中から復活させた方で、来たるべき怒りから私たちを救ってくださるイエスです。ここにまずテサロニケ教会が受けたひどい苦しみがあることをはっきりと語るパウロでありました。その原因はユダヤ人からは異端者とみなされること、当局者たちからは反逆者の疑いを持つ者とみなされる、そんなことが考えられます。それでも聖書の御言葉を受け入れられたテサロニケ教会はひどい苦しみの中でも主の御言葉を語り、信仰の模範となったのでした。その結果、マケドニア州とアカイア州をはじめ至るところで信仰を伝える働きに用いられていったのです。直接福音を告げ知らせたパウロたちに習う者としてのみならず、主に習う者として仕えたのであります。ここに福音に生きる確かさがあります。普遍の救いの御言葉は揺らぐことのない基盤となります。皇帝の力はいつか失われます。誰かに取って代わられる、そんな不安があります。だからこそ当局者たちは動揺するのです。心を揺る動かされて不安になるのです。それは私たちも同じです。人生の中で動揺させられる、それはやはり不安に満たされるからで、どうなるかわからない、この先何が起こるかわからない、そんな時に動揺するのではないでしょうか。また自分の思いをはるかに超えるようなものと出会った時に動揺してしまうのであります。しかしテサロニケ教会の信仰者たちは決して揺らぐことのない信仰によって主を述べ伝えました。この姿はイスラエルを導かれた主の御言葉に通じるものがあります。特に先ほどお読みした申命記の言葉を振り返るとこうありました。強くまた大きくあれ、あなたこそ主が先祖たちに与えると誓われた土地にこの民を導き入れるものである。あなたが彼らにそれを受け継がせる、主ご自身があなたに先立っていき、主ご自身があなたと共におられる、主はあなたを見放すことも 見捨てられることもない。恐れてはならない。おののいてはならない。主が共にいてくださるならば、何も恐れることはありません。強く、大きく進むことができるのです。主はあなたを見放すことも、見捨てられることもない。恐れてはならない。おののいてはならない。これほど励まされる言葉はありません。もし私たちが自分が置かれている現状ばかりに思いを向け、状況に応じた援助や必要を満たすことを神の救いだと語ろうとするならば、それぞれの置かれている状況に動揺していると言っても仕方ありません。そして動揺しているからこそ、恐れ、おののき、見るべきものを見失ってしまうのです。けれども、まことの主のご支配は、決して揺らぐことはありません。この主を信じる信仰もまた、揺らぐことがないのです。あなたが、どれだけ動揺しようとも、恐れに見舞われようとも、苦難の中に置かれようとも、主なる神を信じる信仰はあなたを強めます。あなたを支えます。信じる者を決して見捨てられることのない主のお姿を確かに知らされている信仰者だからです。主が共にいてくださるならば大丈夫。この思いは主を信じる信仰に裏打ちされた変わることのない真実です。たとえ世界がどれだけ変わろうとも、主の愛はあなたに確かに向けられています。変わることのない主の御言葉が今もあなたに語りかけ続けておられるからです。主の御言葉を受け、新たな歩みへと使わされてまいりましょう。祈りを捧げます。天におられる父なる神よ、あなたの召しに応えて、主の日の礼拝へと集められ、一週間を歩み始めることができます。幸いを感謝いたします。主よ、あなたの御言葉をお示しください。あなたから離れることだけを恐れるものとして、あなたの共に生きる道を確かに示してください。あなたを信じる信仰を変わることのない御言葉によって確かにしてください。この集められているものの中で、まだ信仰の歩みを共にできずにいる一人一人にも、あなたとの出会いが与えられ、信仰へと導かれ、この交わりに加えることが許されますよう祈り願います。そしてあなたの御国に向かって歩みを一つにすることができますよう。この礼拝から始まる新しい週間の上にも、あなたの祝福豊かに注がれますように。特に自然災害の中に置かれていたり、その復興途中にある地域があることを覚えます。それぞれの地域の教会伝道所、またそこに使える牧師、教会員の一人一人を聖霊によって守り、導き、用いてくださいますように。また戦火にある地域があることを覚えます。あなたの御心を尋ね求めることから離れ、自らの思いを生きる中で、この罪の現実、争いが生じてしまうことを覚えます。あなたが良いものとして作ってくださったこの世界をあなたの御言葉で満たしてください。あなたによる誠の平和が示されますよう切に祈り願います。そのために祈り合う教会として私ともに使えていくことができますよう用いてください。この交わりの中においても、病や老いの中で不安をまだ不自由な生活を送っている方々があります。その看病にあたる者たちもおります。どうかそのような一人一人あなたの平安のうちに置いてください。そしてまた礼拝へと導かれますよう切に祈り願います。教会はこの働きを顧みてください。与えられている子どもたち、保護者一人一人あなたが出会ってください。またそのために使える教科学校教師の働きを顧みてくださいますように。隣接する豊橋浅い子どもへの働きも覚えます。どうかあなたの御言葉とともに健やかな成長が与えられますように。園児、保護者、職員一人一人をあなたが祝福を持って 導いてください。そのような私どもの働き一つ一つを通し、この地域においてあなたを知らずに過ごしている方々にあなたを述べ伝えることができますように、何よりもここに集められている私ども一人一人があなたの御言葉に喜んで耳を傾け聞き従う一週間を過ごすことができますよう守り導いていてください。私たちの歩みが御言葉を聞くことから始め、御言葉を聞くために帰ってくるあなたの御言葉を中心としたものとなりますように、今与えられましたこの救いを感謝して、私どもの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。